くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこ堂薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこ堂薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこ堂。くま、
くまねこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に続いて、はい、睡眠です。
はい、寝たいんだけど眠れないし、うん、寝てもうまく寝れてないし、
途中で起きたり
途中で起きたり、
うんうん、
早く起きちゃったりとか。
そうそう、もうね、朝早く明るくなっちゃうから余計にね。
夏の場合はもう起きちゃった方が多分正解だと思うんですけど。
でも先生、そんなことしてたら本当にどこで寝てんのって感じ。
ちゃんとした睡眠って取るとそこでちゃんと起きれて気持ちよくて起きちゃいますけども、うんうんうん、睡眠もやっぱりいろんなタイプがあるし、
うん
うん、で基本的にまあクールダウンしていかないといい睡眠になれないっていうのもそうだし、うん、そのために昼間体を動かしておいた方がいいよっていうのも正しいし、
うん、
でいろんなタイプがあって大体はこうしていくといいよっていうのがあるんですけども、うん、細かく言っていくとやっぱ睡眠のタイプ別っていう話ちょっとしたかな、この、
うん
うん、あの睡眠入れない、
そうそう、
ね、寝れない、
うん、
途中で起きちゃう、
うん、
朝目が覚めてしまう、
うん、
あともう一個やたら夢を見るっていうのもあるんですけど。
へえ、そんなのもあるの。
うん、割と夏はね、
うん、
変な夢見る人が多くて、湿気が強くなってくると睡眠良くないっていう人結構いるかもしれない、うん、夢ってのも結構ありますし、でいい夢と悪い夢とあるんだけど、うん、結構湿気の強い時期はね悪い夢見たりする、うん、
あ、それは目覚めたいね、むしろね。
そうなんですよね、悶々として浅い眠りっていうタイプのことが、うん、結構あるかなと思います。
皆さんどんなタイプなんですかね。
うん、なんでしょうね。
それによってもでも対処法も違うわけでしょ。
そうですね。やっぱり眠りって、前回もお話したかもしれないんですけども、レム睡眠とノンレム睡眠っていうやつで、はい、浅い眠りと深い眠り。うんうん、
どっちがどっちでしたっけ。
レムが浅い方ですね。
はい、
で深い方の眠りが、ノンレムなんですけども、うん、それぞれ役割があってという話で。浅い方の眠り、レム睡眠に関して言うと、うん、頭の中のちょっと整理をしたりとか、
お
う、うん、暇どんなことやったっけかねなんていうことを頭の中で復習したりとか、
うん、
で整理していったりとかってすることです、うん、だからいいことはここら辺忘れと覚えとこうとか、あ、覚えたくないことはもうちょっとそこなんかしまっちゃおうかなみたいな、
明日の英単語はこれだみたい な、
うん、なそんなちょっとこっちの棚入れておこうかね、うんうんうん、なんてそんなことをやっていく段階のことと、うん、あともう一つは体の中のパトロールですよね。ああここが壊れてる、ここがちょっと悪い状態になってるなっていうのをその段階でリサーチするっていう、そういう時間、浅い眠り、
うん、
でもう一方深い眠りになってくると、それを受けてじゃあどうしてこうかいねなんて言って、
あ、そこ直さなきゃいけないね、うん、
直さなきゃいけない、でその段階がうまくいかないとやっぱり体傷を受けてもなかなか治っていかないしなんていう状態になりやすいかな、
うん、
だからアトピーだとか、うん、あとどっか膝の痛みだ腰の痛みだとかって言って、うん、なんか傷を負ってる人もやっぱりその深いの眠りが取れないとなかなか、ね、治りが良くないと、
そうなんだ、
うん、負担以上に人よりやっぱ時間かかっちゃったりするのはそっちの影響もあったりすると、
うん、まず見つけて治すって、
治すだから両方必要で絶対波になってなきゃいけない、
うん、
深い眠り浅い眠り深い眠り、うんうんうん、でそれを 3、4 回繰り返してパッて起きるんですけども、
うん、
これでいいんですけども、やっぱりここ途中でこうやってね、こうやって深い眠りか浅い眠りに入っていくときに、
うん、
そのままこう上がってっちゃったままでね、
突き抜けちゃって、
突き抜けちゃって目覚めちゃうっていうパターン、
あ、それが中途で起きるってこと。
ああ、よく考えですね、
うん、
中途覚醒っていうやつで、うん、でこれが夜中にね2回か3回目覚めるんだよねなんていう人結構いるんです、
うん、
で聞くと夜中に3回起きるって、
うん、
なんで起きるのって言って、いやトイレに行きたくてねとかっていう、
それは起きるよね、
うん、起きる。 で確かにそういう人もいるんです、うん、おじいちゃんおばあちゃんだったりと腎臓膀胱系と弱いとか、うんうん、パワーの弱い人はなんかそういうこともあるんだけど、若い人でもそんな人が出てくるって、
うん、
実際のところただ浅い眠りになっちゃって起きてしまってるっていうパターンが割と多いと、
クマネコ堂
だからやっぱ改善と放送したらこれにリラックスさせてあげなきゃいけないんだけど、
うん、
これが全ての病気について言えるんですけど、リラックスするっていうのはものすごい大変
大変、うん、分かってるよリラックスっていう意味は分か
ってね、リラックスしろって言われるとそれが頭いっぱいになっちゃって緊張しちゃったりとか、
そうリラックスをするってことでね疲れるの
でそこが治療法っていうか改善の多分、うん、最初だと思うんですけど、うん、一番簡単なやり方で、うん、ある程度これ効果的なんじゃないかななんて思うのは、うん、ちょっとぬるめのお湯に長めに使ってるっていう、
うん
うんうん、これ熱いお湯だとダメなんですよね。
うーん
で熱いっていうだけで、うん、温まっていいにはいいんだけど、
うん、
これ結構心臓バクバク言い始めるし、
するする、
うん、で冷たいなら冷たいのでこれも結構寒くてバクバクするし
大変大変、
結構温度っていうの結構大事で、うん、
大事大事、
やはり普通の人体の温度に結構近いような温度でいけるって、うん、そこに長く使ってると頭の熱い寒いとかっていうよりも体が簡単手に反応してある程度リラックスは得られる。
肩まで使っちゃっていいの？よく半身浴使うじゃないですか。
まあ、半身浴でいいと思いますけどもね。37、8度とかそこら辺で入れれると割と早いなっていう感じはありますけども、それもで低温で 2、30分、
うん、
割と有効だと思います、うん、でそれ以外もいろいろ方法があってね、それを一生懸命人によってやること違うかもしれないから考えていくっていうのが大事、うんうんうん、例えばだからそこでアロマを使ってやるのもいいですし、
あいい香りでね、
まあ、人によってお線香を嗅ぐのもいいかもしれないし、
本当香っていいものね、
香っていいもの、
いい香りがする。
でそこらをやるんだけど、なかなかそれでも改善しない人とか、人はやっぱり漢方薬使うと非常に効果的、
はい、
うん、これちょっと必殺武器なんですけども、うん、頭のモヤモヤ感を取ったりとか、ちょっと興奮状態になってしまってるのを沈めてあげたりとかってすることをするのが割と漢方薬ではできる、スムーズに、で何よりもいいのはただ眠れるっていうだけじゃなくて、その深い眠りもさせることによって次の日の疲れとかがなくなる。子供の頃のように、ああ起きたって言って、元気に頑張ろう、
今日も一日頑張る
っていうような状態に導くのが割と漢方薬ではできる。眠らすことだけはある程度いろんなことできるかもしれないんだけど、その気持ちいい眠りっていうものに導くのは割と漢方薬の方が有効かなという感じがしますね。
ただ寝ればいいってわけじゃないって、
ただ眠って、
で
漢方薬のいい点は、飲んだ後眠気が出てこない、いや、おかしい言い方ですけども、
どうやって寝るのじゃ
朝飲んだからって言って眠たくなるわけじゃないとか、そういう話ですね。
なるほどね、そりゃ困るもん、
次の日までね眠気残っちゃうパターンって結構あったりするんで、普通の薬飲んだりすると、そういう意味では漢方薬の方が有利かなと思います、
どういう漢方があるの？
例えばね、牛の胆石ゴーっていう生薬使ったりとかね、
でも胆石なのね、牛さんのね、
牛の胆石ねあとね、ジャコウジカの分泌液とね、
ジャコウジカって鹿さん、
鹿さんとかね、あそこら辺結構有効だし、あと本当に熱っぽくなっちゃってねっていう時はね、霊葉核って言って、
霊葉核
ガモシカの熱の、
あそれもガモシカ、
でそういうような動物生薬も結構使うし、それ以外にも植物性のものでね、三草人っていう種だとか、そういったもの、いろんな植物性のもあるし、動物性のもあるしっていうような形で、割といろんな種類が揃ってるのが漢方薬なんです。
じゃあどうもここんとこ寝てる時間は長いんだけど疲れが取れないだとかは、なんか寝られないし、寝てても夜中に 2、3 回起きちゃうとかっていう心配事がある人は、先生にちゃんと相談に行ったら解決してくれそうですね。
そうですね、
じ
っくりタイプ別に考えていきます、
はい、よろしくお願いします。
はい、
ということで北澤さん、寝ればいいってことじゃないって分かりました？北澤さん多分眠れてはいますよね。でもその睡眠いいですか？熊猫どう？
このコーナーは漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りしました。